前回からの続き。
はい、ではスピノザのエチカの回ですね。2回目やっていきましょうか。
はい、
はい、ちょっと簡単に前回のおさらいだけしておきます。
うん、そうしましょう。
前回は善悪についての思考の OS をアップデートしていきましょうということで、うん、まあ、善悪って何かその対象物とか対象の物事を見たときに、それ自体がいい悪いじゃなくて、人間と組み合わさったときにそれがどうなのっていうふうに判断しよう。しかもその人間っていうのは個別具体バラバラであると。オクトパンチに共通のいいものもあれば、それぞれ違ういいものがある、悪いものがあるっていう、なんかそういう考え方があるよねと。
そうだね。
うん、というのを前回まで話してきましたが、うん、それとかなり近しい考え方で本質、
うん、
本質についてもスピノザは思考の OS をアップデートしてくれる機会を授けているということで、第2回目は本質について考えていきたいなというふうに思うんですけども、本質ってむっちゃ言いますよね僕ら。
本質ね、
仕事で
使うよね。
うん、会社にいるとほぼ毎日聞くよね、本質、本質、うん、
本質的価値とかね、本質的問題とか ね、
うん、ね、よく聞くんだけど、いま、
うん、
だにあんまりピンときてないところがあってですね、本質ってなんだっていう、それについてなんかそれらしい兆しをスピノザ与えてくれるなっていうのを、このエチカを勉強して分かってきたんですけど。
そうだね、うん、
うん、ちょっと概要をまず紹介していこうと思うんですけど、ですね、本質すなわちコナトゥスであるっていうふうに言っててですね、
コナトゥス、
うん、
うん、
コナトゥスとはですね、自分の存在を維持しようとする力、自分の存在を維持しようとする力、これすなわちコナトゥス、これすなわち本質っていうふうに言ってるんですね。
うんうんうん、
で、自分の存在を維持しようとする力の説明にはですね、まあ、各個体が持っている力に注目しましょうっていうふうに書いてあってですね、まあ、この人はこういう人だからこんな仕事が合っているだろうとか、この人はこういう性格だからこういう歌が合っているだろうとか、
うん、
なんか一人一人のその力のありようを具体的に見て組み合わせを考えるっていう、そういう思想なんですね。
うん、
なんかどっかで聞いた話じゃないですか、これ善悪で出てきましたね。
組み合わせ
を考えてる。
そうだね、うん、
うん。だから人間が自分のその存在を維持しようとするときに何と組み合わさると良いのかってことを具体的に考えていくのが、うん、スピノザの言う本質なんですね。
うんうん、
一方でそのスピノザが生きてた17世紀から現代、僕らが生きているこの現代にかけて、本質としてこう定義されているものって、古代ギリシャで使われてたエイドスっていう考え方なんですね。
うんうん、
でエイドス何かっていうと、形とか形相っていうことなんですけど、まあそれすなわちですね、なんか例えば男は男らしくとか、女は女らしくとか、大人は大人らしくとか、なんかそういう形相を上から押し付けるような考え方、つまり道徳的な考え方ってことなんですよね。
うん、
これと対比する形でスピノザはコナトゥスという考え方を提唱していると、
うんうん、
いうのが概要ですね。
うん、
こう言われると、あ、俺エイドス的な考え方で生きてたんだっていうのを気づかされるわけなんですよね。
うん、そっちがダメってわけではないけれども、自由を奪ってるよね。
うん、そうだね。
うん、
多分自分の可能性とかをいろいろなかったことにして、
うんうんうん、
なんかその社会で当たり前だとされている考え方に自分を合わせて生きているのかもしれないっていうのにも、ちょっとなんかこれだ、この概要を見ただけで僕はハッと気づかされたところがあったんですけど、
うん、確かにね。
うん、まあ、一方でなんか最低限のルールを守ろうみたいな そういうところにはつながったりはするんですけどね、そのエイドスも。
だからエイドスだと、地下っていうと、なんか、フィッティングなのかな、その環境とか、うん、状況に対して探すというより、
うん、
あ、当てはまるところを探すみたいな。
うん。そうだね。なんかこの世界の中で、みんなと同じように生きていくため、
うん、
はものすごく大事な考え方だったりするんですよね、このエイドス。
そうだね。
うん。でも、一歩こう翻って自分たちのこの今生きてる時代を考えてみると、すごく多様化してたりとか、その多様を受け入れる土壌が出来上がりつつあったりとか、
うんうん、
する中で、見直してもいいんじゃないかっていうのがこの本質だったりするわけですよね。まあ、コナプスだったりするわけで。
うん
うんうん、なんかね、紹介されてた事例の中で、エソロジーとバイオロジーっていう考え方。
うんうん、
エソロジーって生態学、
うん。
で、バイオロジーっていうのが生物学。
うんうん、
なんだけど、生物学っていうのが動物の形態を分類して記述する学問であると。うん、なんか、蝶々のグループとかバッタのグループみたいな風に分類してこうその特徴をこう書いていくみたいな、
はいはいはい、
でも一方で生態学エソロジーっていうのが生物の具体的な生態を観察し記述する学問であると、うん、だからその中そのグループの中の中でもなんとか蝶となんとか蝶だったら全然違うよねみたいなことをこう観察して記録していくっていう、まあ極めてこのスピノザの言う本質に近い考え方ですね、学問の中で。なんか生物や人間が生きている場所や環境に注目し、その中でどのように生きているのかに注目すると。ね、これ、この言葉を僕、本で見たときに、あ、UX デザインだって思ったんですよ。
なるほどね。確かにね。
うん、まあ、UX デザインと言ってもいいし、こうデザインリサーチと言ってもいいし、
うん、
なんか僕らは仕事でやってることそのものだなって思ったんですよね。
うん、そうだね。どっちかっていうと生態学系の考え方で、物事情報を集めて最終的に生物学に落とし込むみたいなそういう感じで、
うんうん、
まとめるためにそう、
うん、
手段として、
うんうんうん、ね、なんかデザインっぽいなってちょっと思ったりしてました。
そうだね。
うん、まあ、だからそのこれまでのさ産業の歴史とかも考えてみるとさ、大衆に受け入れられる大量消費大量生産でもう世界は動いてきたんだけど、それっていわゆる生物学、
ね、そうだね、
うんうん、だけど今はやっぱ個々のニーズがかなり様々だし、置かれてる環境とかによって課題もかなりまちまちになってきてるから、その個体に合わせたサービスとか製品とかが必要になってきた時代っていうのは極めてこうバイオロジー的発想であり、そうコナトスが実はその根源にあるみたいな、そんな整理ができそうだよね、
うん、あ、そうだね。なんかこれもなんかどっちがいい、生物学が良くて生態学が悪くてみたいなそういう話ではなくて、どっちも必要だし、生態学系の考え方がものすごく重要視されてきているっていう、そんな感じで、うん、
そうだね、うん、時代の流れとともに移り変わる、ね、
うん、
そうそう。それでスピノザはですね、このコナトゥスのまとめとして、
うん、
コナトゥスと社会っていうふうに、言ってるんですけど、
うん、
まあ、人間がどうこの社会でうまく生きていくかっていうことのまとめなんですが、
うん、
まあ、人と人がうまく関係を築いているとき、コナトゥスはうまく働いて、人間の活動能力が増すっていうふうに言ってるんですね。
うんうんうん、
これ最後までエチカをこう見ていくとよくわかるんですけど、スピノザこの世界を作ろうとしてエチカを書いていることが分かってですね、うん、まあ、人間と人間がうまくそのコナトスを高め合う関係性、
うん、
これがネットワーク、クモの巣みたいなこうネットワークにバッと広がって、その世界こそみんなが自由になっている世界であると、
うん、
それが作りたくてこのエチカを書いたんだっていうふうに解釈をしていて、
うん、
なんか僕もそれ素晴らしいなと思って自分のことを考えてみたんですけど、自分のコナトスはうまく働いているのかっていうことですね自分の存在を維持しようとする力が高まっているのか、 その高めるために自分は何かその組み合わせのいいものと組み合わさっているのかっていうことを問いとして立ててみると、なんかすごくこう面白いし、
そうだね、
うん、それが自由に生きられる道だとするならば、いい組み合わせを見つけていくっていうのはね、なんか、なんていうかな、普段のその生き方そのものをちょっと考えさせられるような問いだったりするわけですよ。
オバピーのコナッツがうまく働いている状況って、なんか具体的に言語化するとどういう感じ？
このエチカにのっとって考えるならば、例えばですよ、今、ニンテンドースイッチめちゃくちゃ流行ってるじゃないですか。
うん、やってるやってる。
でも、至るところでみんなスイッチをやってて、俺はそのスイッチを持ってなくて、
うん、
スイッチの世界には入り込めないんだけども、
うんうん、
俺は PS4 を愛用していてですね、ゲーム機は、
うんうん。
PS4 とはうまく組み合わさってる気がするんですよ。
なるほど。
PS4 やってるときは、僕、時間、もうその嫌なことも忘れて、
うん、
ゲームの世界に没入するんですけど、
うん、
で今この僕の生活の中で Nintendo Switch って新しい、ハードウェアを学習して、うん、ソフトをみんなが何やってるかリサーチして調べてインストールして、
うん、
でゼロベースでその世界に入っていくって結構ハードル高くてですね、多分僕は今 Nintendo Switch を買ったとしてもうまく組み合わさらないんじゃないかと思ってたりする。
なるほどね。確かに、うん、
まあ、時間があった、まあ、僕にその精神的余裕とか時間的余裕がかなり生まれたのであれば、その時 Nintendo Switch とうまく組み合わさるのかもしれないですけど、
うん、
今は多分活動能力を下げる方に働くんじゃないかなって思ったりするわけですね、
うん、いや確かに今スイッチを例に挙げてくれたけど、まあ、前回こうブルーミーとかお花のサブスクみたいなのも紹介したりとか、こうサブスク関係のサービスめちゃめちゃ増えていて、でちょっと興味持って誰々がやっているからとか誰々がいいよって言ったから始めてみるっていう経験体験をしやすい時代じゃないですか、今安いし、でいつでもやめられるしみたいな、なんかこのなんだっけ、コナッツをうまく働いている状況っていうのをなんか錯覚しやすい時代でもあるなって思っていて、
確かにね、
そうなんか本当にその状況って自分のコナッツがうまく働いている環境っていうのはどういう状況なんだろうっていうのを深く考えてみると面白いかも、なんか現代人に今必要な考え方じゃないかなって僕今は思って反省してる。勝手に
そうだよね、うん、まあ、コナッツをさちゃんとこう深いところで理解しようとすると、
うん、
自分の存在を維持しようとする力っていうのを結構噛み砕いて考えなきゃいけなくて、
うん、
まあ、自分の存在って私はこういう人間であるっていうこと、
うん、
まあ、宣言なんだよね、こうありたいっていう欲望があって、
う、
ね、うん、ちょっとこれ紹介しだすのにキリがなくなるんだけど、このエチカの中で人間の感情はなんか3つしかないみたいな話があって、一つがその欲望なんですよね。その欲望がこのコナテスの自分の存在、
うん、
ここに現れていて、どうありたいか、どういう人間であるってことをみんなに知ってほしいかっていう、
うん、
それを維持する力、
うん、
ここはね結構難しいんだけど、さっきパンチ言ったようにみんながそうだからとか周りがそうだからとか、
うん、
っていうその極めてエイドス的な発想で自分の人生を送ってしまうと、
うんうん、
この後さどんどんどんどん知らぬ間にこう縮小していき、
うん、
どんどん自由が奪われていくっていう、
そうだね、
うん、まあ自分らしくなくなっていくっていうね、
そうもね、
うん、
特にコミュニティ人と人とが本当つながる系のサービスとかだと思う、抜けづらいみたいな、うん、いわゆるね、
うんうん、
なんかアメリカものとかはもうコナッツを殺すことになるよねきっとね、
殺してるね完全に。
ね、
いいですね、コナテス殺しっていうのはなんかありそうですね。
ありそうだね。
はい、まあ今日は本質ですね、
うん、
まあ多分これもしこれいろんな人聞いてくださってるのであれば本質の考え方随分変わるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね、
うん、
なんか一般的な本質ってなんかその表層から隠れた深層のところにある誰も気づかない なんか真理みたいなものをこう本質と言ったりしがちですけど、
うん、
なんかすごく身近ですよね、このスピノザの言う本質って。
うん、そうだね。なんか難しいことではないよね。
うん。うん、そうそう。まあ自分の存在意義をする力って簡単に言葉にできちゃうぐらいだし、
うん。
まあそれってこういうことだよねっていう例もちょっと途中で話しましたけど、
うん。
まあ、説明可能なものだったりするので、
うん。
なんかこういう考え方もあるんだっていう一つとして、
うん。
新しい OS としてね、なんか、獲得してもらうと、なんか至るところで役立つんじゃないかなと思いますね。
うんうん。
うん。特にこれはなんか自分の人生とか、自分の生き方をこう考えたりするときに役立ちそうですね。
うん。
ビジネスにっていうよりかは。
うん、そうだね。
うん。まあでも、それが回り回ってビジネスになったりするんだろうってことでね。大きくなって。
ああ、まあそう、ビジネスマンだったらそうだね。
うん。うん、
ビジネスにおける自分の考えるコナツってなんだろうみたいな考え方をさ、
うんうん、
まあ、善悪の話もね、そうだし、
うんうん。はい。じゃあちょっと、
うん、
今回のこの本質の話、実は最後にちょっと人間が自由になっていくっていう話が出たと思うんですけど、まあ、コナツが高まり活動能力が増すと人間は自由になっていくっていう話をしたと思うんですけど、
うん、
その自由とはどういうことなんだっていう、
いや
これもちょっと深いんだけど、
はいね、
次回ラストかな、
スピ
ノザのエチカは、
うん、うん
うん、じゃちょっと第3回目で自由について、
うん、
自由とは何だっていうことについてちょっと話していきたいなと思います。
はい
はい、じゃあ今日はこのあたりで、
はい
はい、
次回です。